ただいまより高胆節第4手術礼拝を始めます。前奏 546。
三百三百三十九の二百七十八が。
書のルカによる福音書17章1節から6節142ページの上の段です。ルカによる福音書17章の1節から1節から6節イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海にも投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るならば許してやりなさい。人たちが私どもの信仰を増してくださいと言ったとき主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があればこの桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。牧会祈祷。
高胆節第4手術の祈りを捧げます。私たちを弟子として招いてくださるイエス・キリストの父なる神様、主イエスが最初の弟子として選ばれた人々は夜通し漁をしても魚一匹取れずに落胆していたガリラヤ湖の漁師でありました。その姿は私たち自身の姿なのかもしれません。そのような人々が主イエスの招きに応えたからこそ私たちもその招きに従うことができます。私たちの中の多くのものもまた無力感と徒労感を覚え抱え疲れと重荷を負ってこの場所に集まっています。神様、最初の弟子たちは全てを捨てて従いました。しかし私たちはなおも捨てられないものに縛られ多くのものを抱えている中途半端な弟子です。それでも私たちは従っていきたいと願いここに集まっています。どうか私たちを主イエスの弟子にしてください。どうか私たちを主イエスと共に神の御国のために働くものとしてください。そして主イエスと共に人生の旅路を歩む中で私たちにあなたのなさる不思議な御業を見せてください。私たちは今岸辺を打つ波のさざめきの中で小舟から語られる主イエスの声に耳を傾けます。主イエスを通してあなたが語る言葉はっきりと聞き取ることができるように私たちの心の耳を開いてください。私たちの主であり師であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌56番。
ちょうど1年前の修法にも老梅の花を移しましたけれども、ちょうど1年経ってですね、同じ時期に老梅が咲いたということになります。さて今日の説教題は私たちをつまずかせるものということで、非常にこれはネガティブな題名ですね、否定的な題名だと思います。本当は説教題にはこういう題名はふさわしくないのかもしれませんけれども、今日はですねこの私たちをつまずかせるものについて、思い切り語ろうかなというふうに思っておりますのでご容赦をいただきたいと思います。説教塾の今現在行っている読書会は2つありまして、読書会 A と B がありましてですね、その読書会 A は、ルドルフ・ボーレン先生、加藤恒明先生役の説教学を読んでいるんですが、もう一つは、説教塾、読書会 B というもので、これは加藤恒明先生のご本の愛説教ですね、愛の説教、なんて言ったかな、あれ、それを読んでいたんですけれども、その途中でカール・バルトの若い時のですね、非常に若い時40代ですかね、40より前だと思いますが、ローマ書航海を書いた直後の、カール・バルトが、講演したのが残っておりまして、それを加藤先生がもう長い時間ですねかかって訳されました。それを読んでいるという、読書会 B であります。ですから読書会 A ではですね、ルドルフ・ボーレン先生の説教学を読んでいるということになります。その説教学にある時ですね、十字架のつまずきという言葉が書いてありまして、それは何かと、十字架のつまずきとは何かと加藤先生が問われた時がありまして、その時塾生たちに覆われた大いなる沈黙の海を忘れることができません。私たちが本当に当たり前に理解していると思われたこともいざ言葉に出そうとすると、言葉にならないといういい例かもしれません。私たちは信仰者であっても十字架のつまずきというものを経験することがあります。十字架をことさらに遠ざけようとする場合があるわけです。この頃ですね、教会の前を行く人たちを観察すると、例えばその物干し台の上とかですね、それからその2階の窓からちょっと見ることがあるんですけれども、近寄りもせずに、スマホを操作しながら立ち去っていく人がいたりですね、こちらから見ると教会にそっぽを向いて遠ざかろうとする人がいるわけであります。ちょっと考えすぎかもしれませんけれども、もちろん、礼拝に出席している人たちの中でも若い女性の方はいらっしゃいますので、いらっしゃいますけれども、その何倍何十倍も教会の外をですね、教会を無視するようにあちばやに去っていく、若い女性の方がおられまして、私が思うにこの人たちはきっとと十字架にまずつまずいたのではないか、いや十字架と出会うこともなかったんではないのかということを思うんです。キリスト教学校を出ているならいざ知らずですね、十字架とは本当に、出会うことのなかった、十字架とはイエス様の救いの象徴であります。そこで十字架の上で死んで、そして復活されたイエス様を表す、それが十字架であります。先週の聖書箇所でも端的に言えば、十字架は天国と地獄の間にある大きな縁にかかる橋であると、そのように説明されておりました。その十字架を理解するためにはイエス様を理解しなければならない、自分が罪人であることを知らなければならない、そしてその罪を認めたらその罪について悔い改めをしなければならない、教会の礼拝に出ることになればスムーズな、こういうなんというか流れ ですね、こういう流れに乗ることはできると思いますけれども、大抵は十字架にたどり着くまで非常に面倒な手続きがあります。30代の半ばから教会に通った私が言うんですから間違いはないと思います。これでは大抵の人がですね、途中で放棄してしまいます。特に若い人は面倒になってしまう可能性が大きい。これが十字架のつまずきの一つと呼ばれるものではないかとこの頃思うのであります。まずは宣教の最前線基地である教会にいざない、御言葉に触れていただくことが伝道の始まりであるなら、その機会がですね、誠に少なすぎると思われるんです。教会が多い多いと言いながらもですね、なかなか教会と出会うことが少ないということです。一人でも多くの方が教会に来るということ、そして悔い改めることができればこの世はもう少しマシになるのではないかなというふうに思っています。ところで十字架のつまずきという言葉が教会の中で使われる言葉、教会用語の一つだとすれば、悔い改めという言葉も教会以外ではあまり使わない言葉ですね。まあ、先ほど自分の罪を認めて悔い改めましょうと言いましたけれども、一体自分の罪は一体何なのか、自分は悪いこともしたこともないのに何を悔い改めるのか、まあ、そう思った方もいらっしゃるかと思います。でも私たちは知らずに罪を犯しております。それは的外れの罪であります。つまり神という的から遠ざかろうとする罪です。あるいは神を無視する罪であります。こう言ってもいいかもしれません。教会の前を素通りしてしまう罪であります。神を信じ、神に従い、神を唯一の拠り所とするならば、私たちは悔い改めることができて、そして神とそこで出会うことが許され、信仰者となることができるわけであります。ところでこの悔い改めというギリシャ語、もうここに原文がありますけれども、メタノイアというんですね。メタノイオロス、メタノ、メタノオーという、命令形がですね、この文章の途中で大きく、なんていうか書かれているわけですけれども、この悔い改めというギリシャ語には実は手遅れという意味もあるそうです。手遅れ、悔い改めても手遅れになればどうしようもないというところもありますけれども、しかしこの手遅れというのは人間の側の手遅れでありまして、人間には手遅れであってでも神の側では全く手遅れではありません。手遅れと考えるのは人間の世界のことで、神の世界では1日に7回罪を犯しても悔い改めれば7回とも許してあげなさいと今日の聖書には書いてあります。他の福音書では7の70倍も許してやりなさいと書いてあります。マタイの福音書などにはですね、そう書いてありますね。マタイによる福音書18章の21節22節にはそう書いてあります。つまり悔い改めさえすれば際限なく許される。この際限なく、際限のない神の許しがあればこそ、今日の聖書ですね、非常に厳しい戒めが今日の聖書には書いてあるわけです。どんなにそのつまずく人が小さかろうと、つまずきをもたらす者は首に引き臼をかけて海に放り投げた方がましだというんです。これは別の読み方をすると、つまずかせる者は誰でも間違った教えを吹聴すべきでないと読むことができます。またイエス様の福音を待たず外れに教えるくらいなら海に投げ込んだ方がいい、その際は首に引き臼をかけなさいということです。まあ皆さんも想像することができると思いますけど、首に引き臼をかけるということは、二度とですね、水面上に浮かび上がってこないということを表しています。つまずきは確かに避けられないかもしれない。 しかしつまずきをもたらす者の罪はひどく重いということです。だからたとえつまずいてその場に倒れても悔い改めれば日に7回も許してやりなさいという今日の聖書箇所から箇所は言えるのだと思います。たとえ罪を犯しても7回も許してあげなさいというのは明らかにこれは人間のことではありません。人間のできることではないと思います。神の範疇、神様だから許すことができると思います。前から何度も言いましたけれども、この段落はイエス様がファリサイ派の議員のところで食事に招待されて、そこに集まったいろいろな種類の人がいるわけですけれども、その人たちにイエス様がいろいろと話をするというところですけれども、本日の聖書箇所は一節にイエスは弟子たちに言われたとあるぐらいですから、弟子たちに向けてイエス様が話しておられたところであります。ガリラからイエス様の旅は始まりましたけれども、その第二段階の最後のところであります。ところが五節で急にルカの筆遣いが変わります。使徒たちがという主語がここに現れるわけです。この使徒たちの中に弟子たちが含まれることは間違いなさそうですけれども、ここでなぜ弟子たち、マテータスですね、弟子たちが、使徒たち、アポロストロイですか、アポストロイに変わったのか、いろいろ、取り沙汰されておりますけれども、はっきりした理由は分かりません。おそらくは弟子も含めてイエス様の教えを伝えるすべてのものに向けられた言葉、すべてのものに向けられた言葉と言えるからでありましょう。だからその人たちがというふうに急に変わったんだと思います。その当時一番懸念されたことは、イエス様の教えをそれらしく見せながら自分の思うところを巧みに混ぜ合わせて人々を誤り導く危険、それが一番懸念されたことであります。これに対するイエス様の目は冷徹とも言えるものでありました。前の段落で首に引き伏をかけて海に投げ捨てるという表現はそこに由来するものであろうかと思います。このことは避けられないと指摘され、本人だけではなくむしろこれに導かれる人々の危険こそが深刻であるという指摘であります。福音を純粋に語ることの厳しさを、この身を正さねばいけないと思ったのは、説教者である牧師の私ばかりではないはずです。人間は人間ですから、どうしても人間の側から物事を考えてしまう傾向にあります。しかし福音は神の手によるものです。聖霊の働きによってこそ御言葉をこの身に受けて、働きを強めましょう。今簡単に強めると言いましたけれども、そこでどうしても考えることは信仰を強めてください。信仰を増してください。信仰を何というか育ててくださいというふうな、そういう祈りであります。そう考えることはですね、信仰を強めてくださいとか、信仰を増してくださいとか、信仰を育ててくださいとか、そういう考えることは人情であれば当然のこととあります。ところがイエス様はこうおっしゃる。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して実に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。この短い一節から六節の中でですね、海に関係することがまた出てきたわけです。ありえないことですけれども、桑の木に命じればですね、根こそぎ海に根を張るだろうということです。それはどういう条件があればといえば、からし種ほどの信仰があったならと という前提であります。信仰は増し、増えたりそれから加わったりするものではなくて、あるかないかのどちらかであるということを言っているのであります。以前もからし種のことについてちょっとここで触れたことがありますけれども、それほど大きくない、言ってみればですね、タンポポの綿毛をちょっと一回り大きくしたような、そういう大きさと形のものでありました。それが人の身長より大きな木になるわけですから、当時のイスラエルでは小さなものが大きく育つことの象徴になったという、そういう経緯があります。からし種のようにほんの小さな信仰でもあれば、桑の木が海で育つというありえないことだって可能になるというんです。けれども神の勧めは人の感情ではどうしても割り切れないものですが、神の示唆、サジェッションですね、ということを考えれば納得もいくことかもしれません。本日の聖書箇所は普通は、この6節で切れるところではなくてですね、もっと先の10節やそれから19節ですか、19節、そこをひとまとまりで、説教することもあるというふうに聞いています。まあ、本日は6節までを便宜的にひとまとめとして、まあ、テキストとしたわけで、来週もこのことを少し考えてみたいなと思います。また本日の聖書箇所はですね、ルカ福音書の第7章の1節から6節まででありますけれども、実はアレテイアという本で解説をされていた、ルーテル学院大学外学また日本ルーテル神学校名誉教授の徳善義和先生でありまして、徳善先生にはもういろいろな本でいろいろお世話になっているんですけれども、このアレテイアという本は1994年に刊行されておりますけれども、徳善先生がですね、この1月3日ですか、90歳で天に召されたということを聞きました。生前は確かにお会いしたことはありませんけれども、最後に先生の次のような文章で説教を終えられることは幸いであります。徳善先生の天における平安を祈ります。こういう言葉です。信仰を持つということは人間の所有や量の計りでは考えられない とてつもないことなのだというイエス様の返答である。信仰を持つということは人間の次元で人間にできることの範疇範囲では考えられない、捉えられない、とんでもないことに他ならないのである。信仰はそもそもあるかないかこそが問題になる時代で、誰かが持っているとか少しだけあるいはたくさん持っているというものではないという断言である。まあ、このようにおっしゃっておりました。お祈りいたします。神よ、神の栄光をたたえます。本日の聖書箇所から信仰の真実を学び得た気がいたします。信仰は強めたり加えたりするものではなく、あるかないかのどちらかである。そして十字架につまずいても信仰があるなら真実を見分けることができます。私たちの信仰が確かに存在しますよ。徳善義和先生が1月3日に召されました。多くの本で励まされ続けた徳善先生、天国からも私たちを導いてくださいますように。働きを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
すべての祝福の源である神様、私たちと人々とに豊かな恵みを与えてくださることを感謝します。今、喜びを持ってこの備え物を御前に捧げます。また、私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯を持って主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御前によって祈ります。
アーメン。主の祈り。
天にいたします。我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に見合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるわね。アーメン。
報告を行います。本日はね、最後ティータイム並びに教会聖書と現地政策を行います。今週の集会は1月17日火曜日に説教塾読書会リバルト公演を読む、18時30分から21時、1月18日水曜日政権祈祷会が13時半から14時半になります。以上です。それでは章詠の32番、はい、どうぞ。
します。いかに美しいことか、病を行き巡り良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。 私の方から一言申し上げます。説教の中でも言いましたように、徳善先生がですね、1月3日に、天に召され、加藤先生の次くらいにちょっと私が影響を受けた方なので、ちょっとびっくりしましたけれども、1月3日に亡くなったということでありました。それから、ここに、司法の裏にも書いてあるように、狼狽が咲いてですね、これから、教会のお花もいっぱい咲くと思います。それに合わせてベンチをね、制作するということですから、今日出来上がるんですかね。
やるかくるかく
る、よろしくお願いします。今日はそれくらいですね。先週の、街中サロンではですね、フードパントリーの、パントリーも行われましてですね、多くの品物が集まったようであります。ありがとうございます。以上です。